差し支えのない方はご起立願います。礼拝への招きの言葉。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。賛美歌502番。
Yeah.
します。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。使徒信条を告白します。我らは各信じ世々の聖徒と共に使徒信条を告白す。我は天地の造り主全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。死は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より下りて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。聖書に記されました神の言葉を朗読いたします。ヘブライ人への手紙13章15節から21節、新約聖書の419ページ。ヘブライ人への手紙13章15節以下。だからイエスを通して賛美の生贄、すなわち皆をたたえる唇の実を絶えず神に捧げましょう。良い行いと施しとを忘れないでください。このような生贄こそ神はお喜びになるのです。指導者たちの言うことを聞き入れ服従しなさい。この人たちは神に申し述べるものとしてあなた方の魂のために心を配っています。彼らを嘆かせず喜んでそうするようにさせなさい。そうでないとあなた方に益となりません。私たちのために祈ってください。私たちは明らかな良心を持っていると確信しており、すべてのことにおいて立派に振る舞いたいと思っています。特にお願いします。どうか私があなた方のところへ早く帰れるように祈ってください。永遠の契約の地による羊の大牧者、私たちの主イエスを死者の中から引き上げられた平和の神が、御心にかなうことをイエス・キリストによって私たちにしてくださり、御心を行うために、すべての良いものをあなた方に備えてくださるように、栄光が世々限りなくキリストにありますように。アーメン。
祈りましょう。万物の作り主なる父なる御神、聖書は開口一番、はじめに神は天と地とをお作りになったと語ります。そのことによって今も祈ったごとく、あなたこそが万物の作り主であるということ、したがって万物はあなたによって作られた被造物であること、そのことを私たちに教えます。聖書はその短いたった一言をもってこの世界を非神話化したのであります。この世界の隅々の至るところに至るまで、神ではないものを神としてはならないことを聖書は私たちに教えております。それはまさに私たちの世界観の大変革でありました。さらにあなたはイエス・キリストを私たちに与えてくださり、私たちの命の在り方をも根底から変えてくださったのであります。神よ、どうぞ今朝もただいま司会者によって読み上げられました御言葉を通して、私たちに信仰者として生きるとはどういうことであるのかをもう一度さやかに教えてください。そしてその悟りと恵みの中から新しい一週間へと歩みを進めることができるものとならせてください。世界は今大きな混乱の中にあります。ありとあらゆる価値観が揺り動かされ、あるいは崩れ去り、あってはならないことが次々に起こる、その世界に今私たちは直面をしております。自然もまたしかりであります。海の酸性化はどんどん進み、やがて物が住むことのできない場所となるであろうと専門家たちは語っています。一体この世界の中で私たちは何を見上げて歩んでいけばよいのか、神様その唯一の道をこの朝私たちに示してください。また今日ここに来ることのできなかった兄弟姉妹たちを覚えます。心身に弱気を覚えている人、病を得ている人、神をどうぞそのお一人お一人、あなたがその癒しの御手を述べて健康を作り与えてください。この夏の暑い最中、あなたが御翼を大きく広げてその人々をその翼の影の中に守り休ませてください。すぐる一週間に犯したさまざまな罪の一つ一つ、あなたの御前に懺悔をいたします。すべてを感謝して主イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。ヘブライ書は今日与えられましたテキストの中で、その冒頭にイエスを通して賛美の生贄、すなわち皆を讃える唇の実を絶えず神に捧げましょうと、そのように語ります。賛美の生贄、生贄というものを捧げるんだけれども、ヘブライ書が進めるその生贄とは何かって、それは神への賛美であるというのです。生贄というからにはもちろんそれは本来、動物を指しておりましたし、あるいはまた人間をすら指すことがあった言葉ですね。 生きているものの命を生贄として捧げていく。でその動物の命によって、自分自身の罪を、まあ、許していただくっていうような、そういう趣旨であります。で繰り返し申し上げてまいりましたが、このヘブライ書というものが私たちに教えてくれるものは、くれることは一体何であろうか。さらに言えば、イエス・キリストが世に来てくださった、そのことを通して私たちに一体何が与えられたのであるか。ヘブライ書をここまで学んでまいりまして、繰り返し申し上げてまいりましたね。ヘブライ書が語っていることは何なのか。それは端的に申しまして、一筋は宗教から信仰へということだと申し上げてまいりました。宗教、宗教的行為、宗教とは何か、もうこれ何度も説明してきたのでもう繰り返しませんけれども、宗教から信仰への移行、あるいは大変革と言ってよい、まあしかし簡潔に僕からだけ申し上げますと、宗教というのは人間が自分の力を超えるもの、それを神と呼んできたわけですけれども、その神とその力をいかにうまくコントロールして制御していくか、神をコントロールする技術のことを宗教と呼んできたわけであります。しかし聖書は神をコントロールする技術を教えようとするんではない、ね、繰り返し申し上げてまいりましたけど、聖書は私たちに神と出会って生きること、神様との人格的な出会いとその関係を誠実に生きていこうとすること、そこに私たちの信仰というものが存在をする。だから宗教から信仰へ、これが一つのことであった。で今日の箇所はさらにもう一つの大切なことを私たちに教えるのであります。説教黙想にそのことを詳しく書いておきましたけれども、それを見ていただくと分かっていただけるかと思います。今日はちょっと説教黙想を読ませていただこうと思います。黙想の題は、なだめから喜びの応答へ。そしてこのヘブライ書は16節で、良い行いと施しとを忘れないでください、このような生贄こそ神はお喜びになるのですと私たちに語る。土曜日の説教黙想を読む会の際に出席者のある方が、良い行い、施し、これを忘れないように、しかし先生、これはいわゆる行為義人との関係でいうとどうなるんでしょうかねというご質問がありました。まあ、すっと読むとまさにそういうふうな読み方もできるだろうと思いますよね。いや、しかしこれは、いわゆる行為義人ということではなしに応答ということなんだということをご説明をその時にはしたわけであります。まあ、1行目から読ませていただきますが、賛美と善行、これがヘブライ書が主張するキリスト者の基本的な心得である。15節の生贄というのは基本的に神に捧げるものの意味であり、かつては生きた動物の血を生贄として捧げていたが、主キリストの完全な犠牲によってもはやかつてのような生贄を捧げる必要はなくなり、我々キリスト者はそのすべてを成し遂げてくださった父なる神への賛美をこそ捧げるのである。よってこれは正確には生贄、すなわちなだめの供え物というよりは感謝の応答とこそ言うべきものである。ここにヘブライ人への手紙が示す信仰者の生活の根本的な転換があるのである。すなわち贖いの恵みへの感謝の応答という全く新しい信仰生活への転換である。 で、さらにそれはかつての生贄を良い行い、そして施しへと改変する。良い行いはユーポイアスであり、これは文字通り善行であるが、次の施しはコイノニアスで、これは元来交わりの共同性、もしくは共有性を意味する言葉である。ではその共同性、共有性を成り立たしめる基盤根底は何か。それは共感性である。キリスト教をキリスト教をたらしめているもの、教会を教会たらしめているものの原点がこの共感性なのである。それはすなわち、主イエス・キリストの私たちに対する共感、すなわち罪に満ちた私たちの現実の悲惨さに対する共感である。その一点において、主は神のこの地位を捨てて世に下り、罪人が受けるべきバプテスマのヨハネの洗礼の列に並び、彼の手のもとにその膝をかがめられた。その共感の極みが、あの十字架の出来事だったのである。神の共感、すなわちその憐れみと慈しみと変わることのない愛情の愛惜の念が、あの場所に打ち立てられた。そこに20節21節の大祝祷が実現をする。そのように記させていただきました。二つのことをここでは結局書いております。一つは、我々の捧げる生贄というのは、単なる犠牲ではなしに、応答なんだと。このキリストによって打ち立てられた救いの恵みに対する感謝と喜びの応答なのだと。で、ここから応答としての人生が始まっていくのであります。我々の人生は全部が従ってこのキリストへの、また神様への応答としての人生の歩みなんだと。感謝の応答です。喜びの応答です。それでヘブライ書の筆者は賛美の生贄というふうにそれを呼んだわけです。神様への賛美を歌いながら私たちは自分の人生を歩んでいく。そこで本当にこの自分の人生を恵みに対する応答として神様に差し出しつつ生きていくのであります。それが一つのこと。で、今一つはその応答がどこから出てくるかって言ったときに、それはもちろんイエス様の存在全体からなんだけれども、イエスの存在とは何であったか、それはたった一つのことに集約できるということを述べているわけです。それは神の私たちに対する共感なのだ。幼稚園の園長を長い間やってまいりまして、妻は副園長をして支えてくれました。やっぱり私とは全然違うなと思うことがよくあって、妻は子供の様子を見ていますと、その子供が今何を求めているかということをほぼ瞬時に理解をする、そういう賜物を与えられた人だったと思います。ああ、この子供は今本当に愛に飢えている、お母さんの愛に飢えているとか、さっと理解をする、子供の様子を見て。そして帰りにお母さんがお迎えに来られると、そのお母さんに向けてお家に帰ったら、お母さん何々ちゃんをお膝の上乗せてギューってしてあげてくださいね、時々言っておりました。そしたら言われたお母さんもハッとしたような顔をして、この先生全部わかってる、そういう表情をいたします。何か相談したいこと、言いたいことがあったらいつでもいいよ、いつでもお話聞くからねって、お母さんが、なんか先生、今からでもいいですか？いいよ。そして話を終わって出てくる。大抵の場合、お母さんが泣いてる。でも本当にそれで感謝して喜んで帰っていく。あの時に直子先生が声をかけてくださって、 自分の苦しみやら悩みやら思いを全部聞いてくれて、最後に絶対大丈夫だからねと言ってくださった。もうその言葉がに支えられて、私はこれまでこの2年間を卒園まで歩いてきましたと、そういうふうにそういうことをおっしゃるお母さんたちがとても多かったのを思い出します。それは幼子への共感です。それから母親への共感です。でその共感性というのはどこから出てくるか、体験から出てくる。いかなる体験であるか、神様が主イエスキリストにおいてそんな風に私たちの罪悲惨さに深く深く共感してくださった。そして一人子を世に下してくださって、そのイエス様を十字架にかけてまで私たちの弱さと罪とそれらを救い取って、私たちと命の連帯を作っていこう、そのように考えてくださった。そのことに対するまさに感謝の応答であります。応答としての人生、それがヘブライ書が語る二つ目のこと、宗教から信仰へということ、そして応答としての人生ということ。自生実は三つ目のことをお話しします。いや、三つ目のことを共に学びます。ヘブライ書は今日で終わりますけれども、自生実ですね、ガラテヤ書、そこではもう一つとっても大事なこと、この三点セットですね、宗教から信仰へ、応答としての人生、そして自生実語ること、イエス・キリストの信仰ということ、この三つの事柄を、しっかりと押さえておく。で、これが我々のプロテスタントの教会生活、信仰生活のもう根底を支えるその基盤であると思うんですね。その三つを学んで、そして夏休みに入らせていただいて、9月にもう一度ご一緒に礼拝を行いたいと願っている次第であります。私たちの弱さにこそ、悲惨さにこそ共感してくださった神様がおられる。その破れの中にこそ近づいて共に歩んでくださる神がおられる。だからお母さん、大丈夫だよ、大丈夫だよ。私たちもまたその同じ言葉を聞きつつ共に歩んでまいりたいと願います。祈りをいたします。愛する天の父なる御神、あなたは私たちに深い深い共感を示し、そしてその共感を十字架にまで歩み抜いてくださいました。あそこで私たちの根底が支えられ担われていくのであります。だから大丈夫だよ、あなたはこのように神様に愛されていますからね、どうぞ神よ、その愛を持って私たちもまた隣人と相まみえつつ共に生き歩むものであることができるように守り導いてください。主イエスキリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
献金の祈りを捧げます。天の父なる神様、週の初めの日曜日の朝、主の日の礼拝を捧げ、神様の御言葉に耳を傾け、その御言葉の解き明かしのもと 豊かなお恵みをいただくことができましたことを感謝いたします。デイキャンプの3年ぶりの再開に向けていろいろな計画を立て準備していましたが、コロナ感染がまた拡大してきました。これからまたしばらくの間、教会でのいろいろな活動が制限される日が続くことになります。一日も早くこの感染の拡大が収束し、教会でのさまざまな活動を再開することができますようにお祈りいたします。今ここに感謝と献身の印として献金を捧げます。どうぞ神様の御用にお持ちください。この祈り、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。報告をいたします。週報をご覧ください。本日の集会ですが、青年会の5分間集会がこの礼拝直後に行われます。今週の集会ですが、聖書研究祈祷会、そして説教黙想を読む会、ともに9回となります。から右の段ですが、今週より夏のプログラムに入ります。朝の聖経、夜の祈祷会、説教黙想を読む会は夏の間は休会となります。次回は9月より再開いたします。教会学校も今週より夏休みに入っていますが、8月6日10時からお昼までのお楽しみ会計画していると書いておりますけれども、コロナ感染拡大のために中止となりましたので、皆様にここで改めてご報告させていただきます。それではご起立いただきまして、唱詠の541番。
神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。どうぞご着席ください。何か報告のある方はどうぞ。特にございませんでしょうか。新型コロナウイルスのまた新たな変種で感染の拡大が止まりそうにありません。 かつての基準で言えば、もうとうの昔に緊急事態宣言発令されて行動規制がなされていた、もうその数をはるかに超えていますが、もう経済を止めるわけにはいかんだろうということで、日本政府はもうそのまま押し切っていくような姿勢を今のところは示しています。私どもとしては、一応緊急事態宣言が出されない間は、集合礼拝も行おうと。ただ役員会で今後どういうふうに判断をするかですね、分かりませんけど、当面は集合礼拝を継続することとはしていますけれども、どうぞ皆さんそれぞれ各自でご判断いただきましてですね、家庭での礼拝参加というものも選択肢としてですね、お考えいただければ結構です。どうぞ皆さん本当に気をつけてお過ごしくださいますように。他に何か報告よろしいでしょうか。はい、それではこれで本日の礼拝を終わります。